竹竹の部屋
野球ラジオ。
皆さんこんにちは。野球ラジオを主催しています竹村雄二です。野球ラジオ竹竹の部屋で始めて15回目を迎えました。第15回は埼玉県富士見市へ以前お世話になった女子野球侍の初練習に伺ってきました。伺った日はお天気はすごく良かったのですが寒かったです。でもいい話がたくさん聞くことができました。今回出演いただいたのは野球ラジオフロムクロスウェーブ千住でも出演いただきましたカメラマンやライターとして活躍している島地鈴さん、そしてですね女子野球ワールドカップで最優秀選手を獲得したこともある六角彩さん、さらにですね六角さんと非常に仲良しの侍の選手がお二方出演してくれました。投手の黒崎かなさんとキャッチャーの村山智美さんです。さらにですね野球ラジオ第10回にも出演してくれた DJ やテレビ番組のディレクターとカメラマンとして活躍している滝さんという豪華メンバーでの野球ラジオ第15回、まずは六角さん、村山さん、黒崎さんを交えたトークからです。
その今ツッコミですというツッコミがありました島城さん、
はい、
今年の2014年の目標はどうぞ。
今年はですね、応援してるアイドルグループから卒業生が出てもがっかりしないようにしたいと思います。
それは昨日ですか
昨日です、
はい、ショックでしたか。
はい、ショックでした。はい、ふて寝しました。はい、
ふて寝して今元気ですか。
元気です。筋肉痛ですけど元気です。はい、
あ、練習に加わってましたね、サッカー。
はい、サッカー、野球の練習よりサッカーがしんどかったです。はい、
どのぐらい走りました。
そんな動いてないです声だけ出してます。はい、
それでは滝さんは今年の目標。
今年の目標はそうですね、またゆるーく野球の音源を入れたクラブイベントを、継続的に続けたいなと思ってます。はい、
滝さんイベントが近い日にあるそうですね、はい、後で告知の方を流しますので、
はい、あ、よろしくお願いします。はい、皆さん来てください。
せっかくこんな女性がたくさんいるのにやれおの声ばっかり拾って
はい、そうですね、せっかくなので皆さんの声を聞きたいと思います。ではですね、黒崎さん、はい、今年の目標、野球ともう一つ野球以外の目標。
野球以外の目標、野球の目標は、まあ、チームとしては全国大会優勝取りたいです。全国、はい、個人としては個人の野球の目標でいいですか去年よりレベルアップした、
レベルアップした
野球をピッチングしたピッチングを見せれるように頑張ります。
ありがとうございます、はい、
ピッチャー入ってくるもんね、はい、ピッチャーね、
はいはい、
どんなレベルアップをしたいですか。
やっぱりもっといいまっすぐを投げれるようにすることと、あとはまあ全体的に変化球もちゃんといいものを投げれるように頑張ります。真面目に頑張ります
なんかいろいろ別な側面がありそうですけど後で聞きたいと思います。六角さんはいかがですか。
は
い、
やっぱチームとしてはここ侍に入ってからなかなか優勝にこう優勝に貢献できてないというか、優勝できてないのであまり、だから今年こそは新メンバーも加えて、優勝できるように、全国大会で優勝できるように頑張っていきたいと思ってます。個人の目標としては、まあ、毎年思うことなんですけど、まあ、まずは怪我をしないっていうところから始めて、去年の自分よりももっとレベルアップした自分、走攻守全部レベルアップしていきたいなって思ってます。
ありがとうございます、
はい、
村山さん。
はい、チームとしては、まあ、優勝をすることが目標です。で、まあ、2人と同じようになるんですけども、個人としては、自分のスキルアップを で特に、守備に関してのスキルアップを、チームに、昨年よりも貢献できるようにしたいと思います。
ありがとうございます。滝さん、
はい、
今日侍の練習見に来たわけですが、
はい、
どういう感想を持ちましたか？
ですね、皆さん精力的に動いてて、まあ今年初の練習ということだったんですけれども、まあ、初回から随分体がこう動いてるなと思いつつ、矢野さん監督ですね、
矢尾
さん、あ、失礼しました、矢尾さんが、なかなかやっぱりこう若くて新婚だっていうことで結婚してすぐ1週間前に結婚してきたのに練習してていいのかと。いや奥さんとねちゃんとね時間作んないといけないんじゃないかなとこうふと思ってたんですけれども、
指輪忘れてきた、
大丈夫なんですかね。そこら辺はね、皆さんどう見てらっしゃるのかというところをお聞きしたいところですね。
じゃあ村山さんからお願いします、
はい、そうですね、もう2年ほど矢尾さんに監督してもらってるんですけども、やっぱり矢尾さん自体も監督が初めてということで、と常に自分からいろいろ情報を得ようと私たちのためにしてくれてるので、とても感謝してる、すごいいい人です、
ね、
はい、そうですね、うん、
六角さんどうですか？
そうですね、本当その通りで、もう全部私たちのためにって思っていろいろやってくれてて、で、ましてやボランティアというか、もう休日を削ってまでやってくれてて、本当に矢尾さんにも感謝だし、その奥さんにも本当にもう感謝の気持ちでいっぱいなんで、もう強くなって矢尾さんをぜひ胴上げしたいなと思っています。
そういえば結婚式かなんかの
は行きはい
行かれて、
はい、
司会じゃなくて
受付をやらせていただいて、もういつもたもっといつもよりもかっこいい監督を見て、かっこいいなと思いました。侍の監督がかっこいいなと思いました。
黒崎さんいかがですか？
もうなんか全部言われちゃったんですけど、本当野球すごい詳しくて勉強になります、
ね、本当にだから、はい、社会人、まあ、高校大学福井商業青山学院でね、大学の時はキャプテンもやってて、で社会人でも8年ホンダで8年やってて、要はそれに寄っかかったままの指導じゃないですよね。また新しいこと出ましてや、女子の野球に対しての勉強もいっぱいしてはるし、そういう部分では僕も本当に前もクロスウェブ千住の方でも喋らせていただいたんですけど、本当尊敬できるなっていうので勉強させてもらってますね、はい。
その点は実際指導を受けている方からどうですか？例えば今島城さん、今までの指導者の人とは違うタイプだっていうのを僕もちょっと感じたところがあるんですけど、
そうですね、違う、
体動くからいいよね、本人がね。
そうですね、
本人が体動かせるからね。
練習なんか見てても、例えば一緒に走ったりとかされてますよね。
僕なんか今年初投げ、矢尾監督と矢尾君とキャッチボールですもん手痛かったですもん
皆さん監督の選手の皆さんもそうでしたけど、監督自ら体動かしてて、もういつシーズン入ってもおかしくないなって感じはしてたんですけど
シーズンは今年はまだなんかちゃんと決まってないんだよね。
まだ決
まってないんだよね。今年の侍が参加してるビーナスリーグ、うん、まだなんか細かい概要は決まってないらしくて、ただもう4月から普通に始まるよね、
シーズン。4月から春リーグが、
なんかね、去年とは違った形になるみたいな噂
やな、ね、けどどうなるのかはまだ分かんないですけど、
うん、そういえば練習見てて感じたんですけど、はい、皆さん自主トレとかされてるんですか？
自主トレは
かなり体が動いてた様子があ
ったんですけど、そうですね、まあ、体動かすのが好きな子たちの集まりなんで、まあ、自主トレっていう形っていうよりは、まあ、遊びという形でみんな体動かしたりもしてたのかな、うん、と思います
けど。いかがですか、村山さん。
そうですね、まあちょっと先週キャッチボールしたくらいですね。
まあ監督がね、遊べって言ってたから、
ね、日頃のねストレスをね、今日運動して発散して、
夏までね駆け抜けなきゃいけない
ストレス発散ですか
体を動かしてね、
よくね、この時期テレビとか見てるとプロ野球選手が自主トレしてますとか言ってやってますけど、そっちより全然動いてんじゃないのと思って見てましたけど、
そういう本格的な自主トレはないよね、うんうん、集まれないし、うん、場所もそんなにないん
で、なかなか自分で見つけないとないから、うん、まあ家でできることぐらい、家でできること
腹筋みたいな、腹筋
とか
テレビ見ながら、
うん、ね、
そう、まあ、そういう意味ではこれからその侍がねちょっと形を変えるというかね、あの土曜日日曜日だけの練習じゃなくて、うん、みたいなこと矢尾監督も考えてるみたいやし、うん、ね、そういう部分では平日も練習できたり、まあね、常に平日人集まるかっていったらそれも難しいと思うけども、うん、そういう部分ではまた今年1年は充実した練習ができるんじゃないかなと思いますね、はい、うん、
楽しみで、
あの普段例えば練習こうやって全体練習以外の時っていうのはやっぱりあの個別でそれぞれやられ練習をされたりとかしてるんですか？
個別っていうかもう本当に一人で走るとかしかなくて、うん、グラウンドがないんで、はい、なかなかボール使っては、そうなんですよね、だから本当に走るとか、まあ、体幹腹筋とかを鍛えたりぐらいですね、うん、
皆さんこう練習の話ですとかそういうのを聞きます。日常ですね、練習以外何をされてるのかということで、何かこう、はい、乙女の女子力アップのために何をしてるかとか、そういうお話をちょっと伺えればなと。
そうですね、年末までは自分は侍以外の大学の方で部活動をやっていたので、ちょっと年末まではそっちが忙しくて、あとは
部活は野球、
いえ、あの少しトレーナーの方の部活をやらせていただいてたので、そちらの方が忙しくて、あと空いてる時間に少しアルバイトしたりとかだったんで、あまり野球、
アルバイトは差し障りなかったらどんなこと、
飲食店で、はい、あれですね、
あれというか調理、それともあの、ウェイトレス、
あ、どっちかというとウェイトレスです。でも、はい、盛り付けとかは全部やってたので、はい、
じゃあ刺身盛り付けたりとか、
いや、
なんでそ
んな刺身が、いや、盛り付けて刺身なんで
ラーメン屋の方で、
あ、ラーメン屋さんの、はい、
僕も大学生の時ラーメン屋バイトしてた、
うん、
そう、餃子焼いたり麺湯切りしたりやってた、やってたやつだね、
似合いそう、
売れてるラーメン屋やったからね、
忙しい、
忙しい、そこのラーメンをまかないで食べたいがためにバイトしてた、
そうですね、わかります、
わかる、でもね、そう、
毎晩だからチャーシュー、毎晩チャーシュー麺そうだった、
今もあの大阪の方のお店、
大阪っていうか兵庫ですね、僕がその大学生の時に西兵庫県の西宮いうとこいたんですけど、あの名前言っちゃう宮古ラーメンってめっちゃ有名なんですよ、震災の後ちょっと味変わりましたけどね、まあ、そんな余計な情報はいらない
六角さんはどうです、
普段ですか、
うん、
普段は、一人暮らししてるんで、まあ、起きて洗濯してご飯作ってで食べてで今ちょっと受験生なんで、
そうでしたね、
はい、1ヶ月後にちょっと国家試験控えてるんで、
理学療法士でした
っけ、はい、理学療法士の試験を受けようと思ってるんで、もうひたすら勉強してって感じですね、もう何もしてないです、勉強しかしてない
村山さんはさっきトレーナー の、はい、あの部活に行ってるって言ってましたけど、
はい、
同じような資格を取られたりとか考えてるんですか？
そうですね、国家資格ではないんですけども、日本体育協会の公認の方のトレーナーの資格を取ろうと考えてます。
もうそれはそれも受験間近、
いや、もう今年度のやつは、11月に終わってしまったので、今度は来年度に向けて、はい、
頑張ってください、
はい、ありがとうございます
黒崎さんはどうですか？
まあ、ほとんどバイト、アルバイトの日々ですそれ以外は特に
アルバイトは何してるんですか？
アルバイトは飲食店でキッチンやってます。
ジャンル的にどんな飲食店？
和食、定食屋さん、
定食屋さん、
はい、
看板娘でしょ？
まさか
あれ定食屋さん、
はい、
和食系の定食屋さん、
はい、和食系の、
まあ、どうでもいいですけど、僕は今日夜は洋食なんで、まあ、昨日の昼から
ローストビーフでしたか？
いや、あの牛肉をねちゃんとこうもう仕込んでタレ、はい、あのちょっと漬け込んでちゃんとローリエとかで肉の臭みも取って、今夜はビーフシチューです、はい
40歳独身ですからね、はい、腹減ったら自分で作んなきゃいけないと、はい、見た目女子力じゃない
皆さん料理はいかがですか、好きですか、
好きです、
好きですよ、はい、食べるのも
作るのも、
どんな料理が得意ですか、
得意料理ですか、なんだろう、オムライス の, あの卵やのトロトロにするやつが得意です。
お男受けする料理一番男受けする料理
他はどうですか、
他はあとよく作るの生姜焼きとかですか、
料理
あれ肉じゃがそうだ、
あれ肉じゃが、
肉じゃが、
肉じゃがですね、はい、まあ横からたくさん一応肉じゃがという
か、オムライス肉じゃがですね、オムライス肉じゃがカレーライス
ぐらいバッチリですね、六角さんはいかがですか、
私の得意料理はケーキですケーキ作りです、
そうなんです、
いちごのショートケーキ
めっちゃあなんか生クリーム超使うんですよめっちゃ甘そうなんですよ、で
いちごでこう、この前のクリスマスはいちごでこうサンタさんを作って、いちごサンタをつけたいちごのショートケーキ女子
女子力だな、
あの黒崎さん食べられたんですか、
いや食べてはないんですけど、
シャメを、ね、
シャメを見たらもう生クリームがドロドロで
違う
何これって言ってました、でも美味しそうでした、
ほら可愛かったでしょ、
可愛かった
村山さんはいかがですか、
そうですね、普段は今寮入ってるので、
はい、
料理はあまりしないんですけど、まあ食べたくて作るのであれば、あそうですね、たこ焼きやっぱり大阪出身なんで、たこ焼きお好み焼きが
関西風のね、
関西風の
たこ焼きは持ってきて、
あそう、ね、たこ焼き持ってます、
ね、
一人なのに
ありますよ、ちゃんとたこ焼き
あります、ね、たこ焼きはあのみんなで食べ、たこ焼きをみんなで食べたりとかするんですか、それでも一人で、
いやたこ焼きはみんなで食べます、
パーティーね、
はあ、一人ではあまりやらないですねさすがに
あれ洗うのめんどくさいからね洗うの大変だから、
皆さんなんか女子力が高い話ケーキですとかあのたこ焼きパーティーの話ですとか、
肉じゃがとか、
肉じゃがに
肉じゃが取ってつけたみたいな
で、まあ生姜焼きも好きでうまいということで、
生姜焼きって焼くだけじゃない、
いやでもね、いや料理です、一応
よかったら誰かサラダとか言わなくて料理はサラダですとか、ね、
あの生姜焼きあれでしょ、豚を取るとこから始める、豚を狩りに行くとこから始めるもんね、皮剥いて
育てるところから 育てるところから始めるすごいけど、
ね、いやそうだったんですね、
はい、
ケーキ作って六角さん言ってましたけど、
はい、
他にはどんなケーキとか作られたりとかするんですか、
うーんティラミスとか、
ティラミスとか、
ティラミスとか、
僕レアチーズケーキ作ります、
おー
簡単やから
、スポンジから作るの、
いやあまあ本気出せばスポンジから作るんですけど、あんまり本気じゃないときはそこら辺で売ってるスポンジに生クリームを塗ってって感じ、ドロドロじゃないよ、
あとであの写真をシャミ送っていただ く
と、ああはい、
そうい う
シャ
ミ、うん見たいですね、そういえばあの普段の生活っていかがですか、例えば野球以外、野球を離れると例えば漫画を読んだりとか買い物行ったりとか、皆さん好きなものがいろいろあると思うんですが、はい、村山さんどうです、
そうですね、それこそ本当に漫画読んだりあと音楽聴いたり、たまに YouTube 見たりとかですね、
漫画はどっちが好きですか、例えば少年漫画少女漫画いろいろありますけど、
そうですね、大体少年漫画のスポーツものとか読みますね、
野球もの、
そうですね、野球が多いですね、はい、
例えばどんなのが多いですか、
今は今続けて読んでるのがダイヤのエースを読んでますね、
なるほど、野球ものですね、
はい、
六角さんはどうです、
私も漫画読んだり音楽聴いたり まあ他のスポーツしたりですね。
一番好きなのは漫画ではどんなのが好きですか？
今ですか？今2つあって迷ってるんですけど、一番だとやっぱワンピースかなって思うんですよね。
もう一つ迷ったのはどれだったんですか？
やっぱ進撃の巨人も熱いですね今。うん、
やばいね、面白いね。
熱いですね、あれは面白いです。
黒崎さんはどうです？
買い物行ったり映画見たりしにします。
買い物はどんな買い物よくされますか？
大根とか買いに行くん
ですか？いや
大根とかネギとか、
主婦が、いや、あのお洋服とか、
お洋服、
はい、お洋服を買いに、はい、行きます。
あの映画見に行ってるって、どんな映画が最近は良かったですか？おすすめありますか？
おすすめはコナン対ルパン。
あれ面白いらしいね。
面白かった。面白かったです。
映画ってきて、あのコナン対ルパンとスッと来ると思わなかったので、どう反応していいか考えてしまいました。
そんな僕やってること変わんないですよ。人音楽聞いたり、漫画読んだり、ね、その動画見たり。変わんないですよ。まあ僕の場合はすごい偏りがありますけど、はい、これ以上やめときます。
3人とも今日はあの出ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に今後一番将来的な目標、
将来的
難しい
目標、
立派な大人になるぞ。
楽しい人生過ごすぞ。
いい流れできたからの
からの
やっぱりね、こうみんな女性だから、うん、結婚するぞ。
おー、いいね。
六角さん、村山さん、黒崎さん、ありがとうございました。楽しい素顔を分かって、こちらの方もすごく楽しかったです。野球ラジオまだまだ続きます。滝さんからクラブイベントの告知の後、滝さん、島地さん、私の3人で女子野球について語ります。引き続きお聞きください。私は一人でケーキバイキングに行ってしまうぐらいの甘党なので、六角さんの手作りケーキはちょっと食べてみたいなと思っております。まあそんなことよりも、野球レジオまだまだ続きます。滝さんからのクラブイベントの告知の後、滝さん、島地さん、私の3人で女子野球について語ります。引き続きお聞きください。
3人とも今日はあの出ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に今後一番将来的な目標、
将来的
難しい
目標、
立派な大人になるぞ。
楽しい人生過ごすぞ。
いい流れできたからのやっぱりね、こうみんな女性だから、うん、結婚するぞ。
おー、いいね。
女子、まあ、野球の指導者っていうのはこれから育ってくる、まあ、女性の中から育ってくる。
そうですね、まあ、今現状ね、女性の指導者もいますか、
はい、
大阪の専門学校履正社の吉田さんなんかも自分が選手としてキャリア積んで今指導者になられてますし、まあ、プロの方なんかでも、ね、昨年まで現役でプレーしてたけれども、今年から、まあ、どうなるか分かんないですけどね、試行錯誤だと思うんですけども、指揮を取るといった形にもなってきてるんで、まあ、これからなんじゃないですかね、その辺は。はい、
適性がある人は割合に女子野球の中にもかなりいるんじゃないかな。
どうですか、まあ、適性っていうか、もうこればっかりはもう歴史がないんでね。まあ、それこそやっぱりだけど、ね、名選手が名監督ってい
うわけではない、
もうないと思いますし、まあ、逆にそのね、下積みが多かった、ね、プレイヤーの方が指導者になってよかったとかっていうケースも往々にしてあるわけですから、いろんな立場で物を見れるっていうのがあるんでね、要は試合出てて当たり前っていう立場だけだとやっぱ指導者ってきついですからね、はいはい、
フロンティア精神にあふれた人が女子野球を、まあ、選手も指導者も八尾さんなんかもそうだし、
はい、
六角さんとかもそうだと思うんですけど、
この人たち結構フロンティア精神に溢れた人が多いな、性格的に溢れてるなっていうのは僕も感じて
ます
ね。
まあもうフロンティア精神というか、まあ基本的にまだ真っさらな、
はい、
真っさらに近い世界ですからね、女の子の野球の世界なんかは、はい、まあ、そういう意味ではだからもう嫌でもフロンティア精神を持って持つでしょう。はい、
だから多分そういうのを、まあ、少ない人はやっぱり厳しいのかなとか、
はい、まあやっぱりガツガツしてないとっていう部分はありますよね、
はい、実は先ほど昼ご飯でカレーを皆さんいただいたんですけどカレー あの取り合い見てると、あ、結構ガツガツしてないとこの世界生きられないなと思ってい
や、まあだけどね、お正月明けからあんだけ動いて、
うん、
動いたらお腹は空きますね。
侍の練習かなりハードでして、サッカー先ほど島城さん混ざってやってたらしいんですけど、もう大変だったって言ってましたね。
10分のゲームを僕5試合か6試合出ましたもん。あの3チームに分けて全部で20人ちょっと来てたのかな。3チームに分けて大体6人7人で、でキーパーなしで、でペットボトルを立てて、ペットボトルを3本立てて1つのゴールに、はい、ペットボトルを倒したらゴールなんですよ、
はい、
いやもうグランダーでしかシュート決めれないんですけど、しんどかった。本当に、まあだけどね、やっぱ他のスポーツするのもいいことですからね、やっぱりバランスというか、やっぱ性格も分かりますしね、ゴール前で待ってることがね。さっき出てた黒崎さんなんかピッチャーやってるんですけど、あのゴール前でごっちゃんゴール狙うタイプですし、六角さんなんかやっぱそのゲームを作るというか中盤入って、まずキャッチャーの村山さんなんかやっぱ周り見て声かけたりとかね、はい、そういうなんかポジションごとの、ポジションごとっていうか個々の性格とかも出ますからね、運動能力だけじゃなくてね、はい、
そうですね、サッカーは出ますね性格が、はい、まあ野球も割合にポジションによって性格出てるこう人もいますよね。六角さんなんかやっぱり内野手だよなと思って。
そうですね、はい、
あーっといろんなとこ気がついて話したりとか、
はい、
回ったりとかすることが上手い日ですよね、
うん、ですよね、はい、
滝さんは練習拝見してどんな感想を見ていただきましたか。
ですね、まあ、もちろん経験、野球の経験がのこう長い短いっていうのがそれぞれあって、それはまあパッと見てわかるんですけれども、それ以上にボールに向かっていくところの、まあ、足運びだったりとかそういうところが丁寧だなと。多分これ男子よりも下手すれば丁寧なんじゃないかっていう。
そ
うです
ね、まあ、多分それはね、やっぱ女性特有というか、はい、まあ、性格だけじゃなくて、あと、まあ、やっぱ男より体は柔らかいんで、はい、柔軟性というかしなやかさ、動きのしなやかさがあるんで、そういう部分では綺麗ですよね。あとやっぱり力がない分形綺麗じゃないとっていうのもあるんで、ブサイクなプレーする子は少ないですよね。見た感じブサイク言うて大丈夫かな。
大丈夫です。
はあ、まあ、全体的にはやっぱりこう、なんていうんですかね、緻密というのか、こうしなやかで細やかな感じの、
うん、そうですね、そうですね、だから、まあ、僕もちょっと今日一緒にね、ノック受けてたんですけど、まあ、僕なんかは感覚的にちょっとバーって突っ込んでって、もう適当にグローブ合わせてみたいな、うん、取り方しちゃうんですけど、結構ちゃんと形作って取ってましたもんね、他の選手なんかはね。はい、
六角さんなんかノックの球取るのすごい優雅だなと思って、綺麗だなと思って見てましたね。
あ、まあ、僕なんかもうとてかないませんからね、彼女なんかにはグラブさばきやらそういうな、足の運び方とかは。はい、
守備のことを見てくれみたいなことを前に六角さんが野球ラジオフロムクロスウェーブ戦中で言ってましたけど、ああなるほどと思って見てましたね。
まあ、今日なんかね、だけど今日は練習軽めやったと思うんですけどね。僕明日もあるんでしんどいなと思って、まあ、別に僕はただ一緒にお手伝いしてるだけなんですけどね。はあ、
結構ノックも受けられてましたね、島城さん。
竹村さん来る前もっと受けてたんですよ。
そうですか。
でちょっと疲れてきたんで写真撮ったりとか写真撮ったりとか、まあちょっと休憩をしながらって感じだったんですけど、ね、はい、もっと初めは人数も少なかったんで、ちょっとみんな各自のペースでキャッチボールしたりとか、サッカー終わった後いろんな感じでやってたんで、そんなやってたんで、 今日は比較的ハイペースじゃなかったですよ。結構まあみんな、まあ、体動かし始めみたいな感じで、はい、
でも動きはすごく良かったな
ですね、うん、まあ選手によって差もありましたけど、やっぱ体作ってきてる大学生の選手とかは、あとまあ中学生の子もいるんですけど、中学生高校生は体動きますね。キレキレでしたねサッカーの時からキレキレでしたからね。中学校3年生の子もいるんですけど、サッカーでシュート3本決めてましたからね。
うわすごい。でその後ご飯食べ終わった後もすぐ
に会社です。あの子なんです若い元気っすわ。はい、
いやまあ侍はいろんな選手が、中学生高校生の子もいれば、
主婦はいないですね。はい、主婦はいないですけど、
OL の人とか、
はい、普通に社会人もいますし、はい、まあ、そういう部分で、まあね、クラブチーム侍だけじゃなくて他のチームもそういう構成が多いんですけど、はい、そういう意味ではなんかどこも今年はやってやるっていうのもあるでしょうしね。初めに話したそのプロとアマっていう表向きのあれありますけど、実質そんな変わらないっていうのもありますし、実力差がそんなにあるわけじゃないですし、はい、今後どうなっていくかわからないんで、プロもね、環境、野球できる環境はあるんで、やっぱ毎日練習できてるんで、まあ、ちょっとそういう部の良さっていうのはありますけどね、はい、クラブも決して実力的に劣ってるわけじゃないんでね。だからまあそのクラブとか高校生大学生のチームなんかはそういう全国大会で11月かな、ジャパンカップっていうのもあるんですけども、はい、まあ、サッカーでいう天皇杯みたいな、まあ、そこで本当プロ倒すんだぐらいのつもりも持ってますしね、はい、
静岡で、
そうですね、去年は静岡の草薙ですね、一昨年は京都若狭でやってましたけど、来年どこになるかちょっと僕知らないんですけど、はい、
毎年市原市長杯でジャパンカップ出るチームが、
そうですね、クラブはそうですね、クラブはそこの優勝準優勝ですかね、はい、でまあ、高校生の大会も、高校生の選手権大会もありますし、大学生の大会もありますんでね、はい、
ジャパンカップは本当に面白いですよね。なんかプロチームと高校生とか、プロってすごい大学生と混ざったりとか、すごい組み合わせになったりとかする時ありますよね。
逆にやっぱなんかその大学生のチームとかクラブの方がぶつかりやすいですよね。そこはやっぱり、まあ、実力差はないとは言いましたけど、世間はねあんまそういう風に見ないから、やっぱプロが勝って当然やろっていうのがあるんで、プロの方はだいぶプレッシャーみたいですけどね、はあ、
負けられないってプレッシャー
ですね。そうですね、はあ、負けられない、勝って当たり前みたいなのがあるんでね、はあ、だから去年が第3回、第1回はね、高校生が勝っちゃったりしてましたからね、はあ、プロに。その辺でちょっと、まあ、2回、3回はプロが意地を見捨てるって感じなんでしょうけどね、はい、
これが4回目でどうなるか。
そうですね、うん、また面白いと思いますよ。だからその、プロもだいぶ選手が入れ替わりましたし、だいぶ現役離れて、結構バリバリやってた選手が現役離れたりとか、それこそまあさっきも冒頭で話しましたけど、その侍の六角さんとか黒崎さんみたいに、まあ、プロ入る予定やったけども、まあ、最終的に辞退したっていう選手、まあ、そういう実力を持った選手がアマチュアにも他のチームにもいっぱいいますんで、はい、
今度のワールドカップ今年は宮崎で8月
9月1日から1週間ですね、はい、はい、
まあ、かなり宮崎だと暑いんじゃないかと思うんですけど、
はい、
そこで海外のチーム、まあ、いろいろベネズエラとか、うん、アメリカとか強いところと、うん、まあ、日本も何回も優勝はしてるけど、
はい、
他の国のチームは当然強くはしてきてるはず、
ね、そうですね、まあ、アメリカなんかももうだいぶそのナショナルチームということに関しては、編成に関しては動いてるみたいですし、はい、ですけど、まあ、もうあとはね、暑い言うて もう短期決戦ですしね、そのまあそのね、2ヶ月3ヶ月リーグ戦するわけじゃないんで、まあ短期試決戦なんで、その辺はもう気候運動はないでしょうね。まあそのまあ逆にその地の利というか、その日本のちょっと特有の湿度のある暑さとかには慣れてると思うんで、逆に海外の選手の方が苦労したりとか、
はい、そうですね、
食事とかの面でも心配することはそんなないでしょうからね、はい、
まあ、宮崎であればもう日本国内ですし、
はい、
もう地の利はあるし、
はい、
あの食事も全然問題ない
し、そうですね、はい、
まあ、あとはまあ海外チームの方がむしろ苦労はして、割合にまあ3連覇の道は明るいのかなと思って、そこで救われる可能性は
4連覇ですよ
ね。失礼いたしました。4連覇ですね、
はい、
4連覇の可能性がかなり高いのかなと思いつつも、
まあ、こればっかりはもう、
ね、勝負の世界ですから、勝負の世界ですから
分かんないですけどね、はい、あとだから逆にね、海外のチームなんかすごい本当ちょっとある意味観光気分で来て軽いノリで勝っちゃうっていうのもあると思いますし、あの逆にその野球が野球がで来ない部分も、まあそれが逆にいい方向ね、いい結果つながったりとかもあると思いますんでね、はい、
日本チームの場合そこのプレッシャーがかかってくるでしょ
う、
4連覇。
そうですね、だから国内で、まあそので今後、ね、メディアも、ね、動くと思いますし、はい、あの実際決勝戦、まあ、その日本が決勝戦出れるかどうか分かんないですけど、決勝戦も地上波でやりますし、予選ラウンドも BSCS で完全中継することになってますしね。でそれこそ、まあ、あの某民放なんかももう侍の取材を、まあ、侍から代表選手が出るような可能性もあるんでね、あのちょっと密着させてくれなんていう話も来てるぐらいですから、そういうだからメディアとかね、まあそれがまたやっぱりいい方にね注目されてるっていうことで、いい方に向かえばいいんですけどね、はい、
楽しみですね、
はい、
今年も女子野球を非常に注目して、
滝さんも宮崎来てくださいよ、まあ僕も行くかどうか分かんないですけどね。まあ行くつもりではいますけど、はい。
ビーナスミリーグ、ぜひ見に行きません？あ、
ぜひ、はい。
はい。面白いです、はい、ビーナス。はい。
あれですよね、こう、多分聞いていらっしゃる方で、女子野球に行ったことがない方っていうのも、はい、ちらほら、こう、いらっしゃると思うんで、うん、はい、こう、いわゆる男子野球との差っていうのは、具体的にここを見てほしいっていうのって何かあるんですかね。
そうですね、やっぱその、ボールピッチャーの投げるボールのスピードとか、打球のバッターの打球の速さとか走力、そのバッターランナーのスピード、それはちょっとやっぱり厳しい部分は正直、それはもうプロもアマチュアもそうなんですけども、やっぱりその先ほど滝さんが言ってたその動きのしなやかさであったりとか、本当のあの男子より丁寧なプレーをするんですよ、はい、そういう部分はやっぱり見てほしいですし、であとまあそのただ同好会乗りではしゃいでるんじゃなくて、そのエンジョイベースボール的な、男子より悲壮感漂ってないあの真剣勝負をしてるんですけども、なんかちょっとその、まあ、六角さんの言葉を借りれば乙女な部分も出てきたりでね、見ててすごい楽しいですよ、は
い、あ、それはあの僕も試合見てて感じますね、楽しいし、あとスピーディーなとこ、男子よりすごいあのプレーが綺麗なんですよね。
そうですね、はい、そういう形はできるんでね、はい、あとだからそういう今あもう高校にしろ大学にしろクラブにしろアマチュアの世界でそんなに上位を争うチームは差がないんですよね、どっかが抜きん出てるっていうのはないんで、まあ僕の個人の意見としては、要はあと走塁のうまさ、走塁がちゃんとできるチームが勝てるんじゃないかなって僕なんか思ってるんで、まあ、そういう部分であの侍の八尾くんなんかは、ね、社会人野球8年経験してるんで、そういう部分も当然これから教えていきたいっていうね持ってるでしょうし、そういう走塁うまいと、走塁うまいってそのね、ただ盗塁の数が多いとか足が速い選手が多いだけじゃなくて、足が遅くてもその先の塁次の塁を狙うっていう、そういうアグレッシブな走塁っていうのはゲームの流れも変えますから、それはまあ男子も女子も一試合やと思うんですよね、ああ一つの走塁でその一試合のゲームの流れ変わる、その後のゲームの流れも変えるっていうのもあるんでね、すごいプレッシャーですから、
はい、
走塁は、ああ、
そうですね、その走塁とかも確かにあのホームランはそんなに出るわけではない、はい、男子と違って出るわけではないですが、そういう一つの走塁でガラッと展開が変わってきますからね、
そうですね、本当だけど、その木を見て瓶じゃないですけど、あのもう話がすごい古くなっちゃいますけど、1990年、うん、何年だ、それこそあのライオンズとジャイアンツで日本シリーズやって、辻さんがセンタークロマティの看板な 中継への返球を見て
80年代
80年代でしたっけ、あそっか90年代になっちゃってヤクルト黄金期になっちゃうんですね。
90年とか89年ぐらいの話ですよね。
89年は
平成からでしたっけ、昭和じゃないですかね。
昭和でしょ、昭和ですね。
62年とか
89年はあれでしょ、89年はジャイアントと近鉄でしょ、
はい、
加藤哲さんが
そうです、はい、
ロッテより弱いって言ってたんでしょ、はい、だそれより前です ね、 そしたら、ね、
だから86
とか7とか今何の資料もないところで喋ってるんでね、申し訳ないですけど、ああいう時もね一気にああいうあれでもシリーズの中で一気に変えたっていう、
ね、
は
あ、
だ力にこう差があんまりない時はやっぱり走塁だったりとか、はい、細かいところで差がつくんで、はあ、だから多分、まあ、あの身体的な部分でいうと、うん、そんなに多分こうよっぽどずば抜けた、
はい、
それこそこう生まれの方ですね、はい、例えばご両親が海外の方で、はい、身長も筋肉も全然違うっていう人がこう加わるようになってくると、またちょっとまた野球の質も変わってくるんでしょうけど、
ね、
今の状況でいうとそういうことよりもこう緻密にどれだけこうクレバーな、
はい、
野球はできるかというところで、まあ、差がついてくるのかなっていうのは、
ね、はい、
あの数年前も僕もあのあれですね、あの JPBL ってあの女子プロ野球の試合見に行った時も、はいはい、なるほどなって この女子野球というのは身体能力がない代わりに頭の回転と丁寧さ、
ね、はい、
ここがやっぱり差にはなるし、はい、全体的にもそこはむしろ男子のプロ野球よりも細かいし丁寧だし細かいし頭の回転も速いんじゃないかなと、
そうですね、はい、
そういうふうに思ったので、ぜひあのそこを中心にとプラスその中でもあの運動能力が高い選手っていうのを注目していくと、はい、あの面白いんじゃないかなと、は
い、でだけどそれこそあの、ね、さっき竹村さんもそうそう簡単にホームラン出ない、確かにそうかもしれないですけど、もしかしたら今年すごいスラッガーが
出てくるかもしれない、
確変入ってすごいバッター出てくるかもしれないですしね。
僕もソフトボールのブストスみたいなですか。
まああそこまでいかつくなったらいいんですけど。本当になんかきっかけあって変わるっていうのはありますしね。はい、僕も何人か楽しみにしてる選手はいるんで、はい、そんなのありますね、はい。
一番最初にスタンドインするのは誰でしょうね。
それ難しい。
難しい？
それは難しい、固有名詞を挙げるのがなかなか難しいですね。
すいません、
一回切ります。
はい、皆さん、女子野球確かにはですね、ホームランとか力強い速球、剛速球というのは男子の野球に比べてはないのかもしれません。でも男子にはない華麗さが女子野球には私は感じられるのです。そしてですね、男子野球以上にですね感じられること、それはですね、もう一つの先の塁、例えば二塁へ進んだらさらに三塁へ進む、そういう姿勢がですね、すごく感じられるんです。これはですね、女子野球見どころの一つなんです。ぜひ機会があればですね、女子野球見に行ってみてください。足を運ぶ価値がありますよ。野球ラジオとしても今後とも侍を中心に女子野球のことは取り上げていきたいと思っています。今後ともどうか野球ラジオよろしくお願いいたします。